English Innovations. Innovate your life with us.
ゲストとして前回に引き続きひなこさんをお迎えしています。ひなこさんはイングリッシュイノベーションズ新宿校のトーフルクラスに約半年間通われ、トーフル IBT67 点を獲得されました。以前はアメリカテネシー州の東テネシー州立大学に通われていました。今回はアメリカでの生活をメインにお話しできればと思います。ひなこさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。ひなこさんが当時通われていた大学は、はい、実際にどのような形で留学をされていらっしゃったんですか？
交換留学の形で留学してました。
ありがとうございます。その当時通われてた学校って、その、はい、実際学校ではどんなことを学ばれていらっしゃったんですか？
そうですね、結構自由に好きな授業を取っていいよとのことだったので、ジェンダー学であったり対人コミュニケーションの授業を取っていました。
そうだったんですね、はい、それって例えば日本の大学でも同じような内容を勉強されてたんですか？
いや、日本では経済学であったり、うん、途上国の国際協力を勉強してたんですけど、あっちではあんまりその同じじゃなくてもいいよっていうお話でした。
そうなんですね。なんかその女性学とそのジェンダーに関しての学問って、はい、その大学在学中から結構興味って持たれてたんですか？
そうですね、ずっと途上国の国際協力に興味があったので、やっぱりそういう途上国だとそのジェンダーの問題も結構あって、そこから興味を持つようになりました。はい、
興味持ったきっかけって何だったんですか？
きっかけはその留学行く半年前くらいに南アフリカのインターンに参加していたんですけど、そこでそのなんていうんですか、タウンシップっていうところで、DV 被害を受けている女性の話を結構聞いて、そこから興味を持つようになりました。
南アフリカに行かれてたんですね。
そうです、
なかなかすごく貴重な体験ですね。
はい、そうですね。
その経験から留学先でも途上国の問題だったりとかってすごい学んでたらより興味が深まって知識も深まって楽しそうですもんね。
そうですね、ちゃんと学問として、あのアフリカにいるときは勉強はしてなかったので、なんか自分で調べたりとか人の話を聞くだけだったので、ちゃんと勉強してみたいなって思ってたんでよかったです。
なんかその内容を実際アメリカで、はい、学校で通ってて勉強されて学びが深まって、
はい、
こうどのようにこう日本とかに帰ってきた時にちょっとこう実際に経済学ですかね、
はい、
に通われてたと思うんですけど、こう生かされたりとかってされたんですか？
経済学に生かされたっていうわけではないんですけど、結構私あんまり日本にジェンダー差別ってそこまでなくて平等なのかなって思ってたんですけど、やっぱりマイノリティ、ジェンダーマイノリティの方に対する偏見が残っていたり、男性と女性とかそういう面でも差別がまだまだ残っているんだなっていうことには帰ってから気づきましたね。
なるほど。なんかその、はい、実際南アフリカから留学を経てなんかそういういろんな気づきがあったんですね。
は
い、
そうですね。
ありがとうございます。
はい、
その通われていた学校の雰囲気だったりとか街の様子ってどんな感じだったんですか？
もう自然豊かなところで電車も通ってないようなのどかな場所でした。はい、
なんかどういう風にそれで言うと休日だったりとか過ごされて、移動とか実際どうされてたんですか？
そうですね、もう近くにも何もないんで、友達の車に乗せてもらって連れてってもらってました。
そうなんですね、はい、アメリカは基本的に車移動が必須になってきますね。
はい、
街の雰囲気とかはどうでしたか？結構自然豊かだったりとか。
自然豊かなんですけど、ちょっと離れたところにアッシュビルってい う, こう街があって、そこが結構可愛いお店屋さんがいっぱいあったりして結構好きでした。
何のお店なんですか？
もういろんな雑貨屋さんだったり、うんうんうん、本屋さんとかもういろんなお店がこう集まってて、うん、しかも可愛くてって感じでした。
なんかすごい足を運びたくなりますね。
はい、
確かにこうアメリカのなんかこうポストカードだったりとか、うん、ステーショナリー系ってすごい可愛いのが多いなって思うので、はい、そうですね、なんか気分上がりそうですもんね。
はい、
うん、ありがとうございます。結構学校でその勉強されていて、多分日本よりも課題とかって多かったのかなっていうイメージがすごくあるんですけど、そういったこう大変さだったりとかってどうでしたか？
大変でしたね、うんうんうん、なんか毎週レポートとかクイズだったりが、
うん、
毎日なんかテストだったりとか、
うん、
毎日ではないんですけど週2回とかありましたね。
週に2回もあったんですね。日本だとなかなかないですもんね。
日本で慣れてたんで最初はびっくりしました。
ね、なんかこう勉強とかって実際図書館とかに通ってされてたんですか？
そうですね、図書館で勉強することが多かったです。
確かになんかそういうイメージがこうアメリカの大学 の, その映画とかを見てるとすごく強いので、
はい、
すごい思いました。
はい、
なんか実際オンオフの切り替えとかってどういう風にされてたんですか？それこそ普通の日は多分一生懸命図書館で勉強とかされてたと思うんですけど、
はい、
オフの日はどんなことされてましたか？
どっか遊びに行くにはやっぱり車はないとダメなんで、
うんうん、
乗せてってもらったり、まあジムに行ったりスポーツしたりっていう感じでした。
ジムとかもそうですね、あるんですかね？
はい、学校内にあって。
スポーツは何されてたんですか？
スポーツはバレーボールしたりとか、なんかこれやろうみたいな、誰かが言ったのやるみたいな感じでした。
なんか特別クラブ活動みたいに入っていたわけではなくて。
それではないですね。
でも楽しいですね。
はい、
いいですね。ひなこさんが住んでいたところって多分寮とか、はい、ホームステイとかもろもろあると思うんですけど、実際どういう形で住まれてたんですか？
私も寮でルームシェアをしてました。
いいですね。ルームシェアも2人でされてたんですか？
はい、そうですね、なんか自分の部屋はあるんですけどキッチンとかが共有みたいな、リビングが共有みたいな感じでした。
いいですね、プライベートの空間が保たれてて。
はい、あ、そうなんです。はい、
なんか私は留学してた時は5人で住んでたんですけど、はい、ベッドルームが2人だったので、なんか実質プライベートの空間はそんなにないかなっていう感じだったので、はい、なんかそのベッドルームが1人ってすごいいいなというか、なんかすごい個人的にアメリカベッドルーム一人って結構珍しいイメージがあったので、
そうですね、そこの寮はもう全部ベッドルーム一人っていう寮でした。
あ、いいですね。その留学されていて多分いろいろ勉強とかあったりとか、その寮で過ごされてたりとかもろもろあったと思うんですけど、苦労したこととか大変だったことって何かありますか？
そうですね、やっぱり留学が始まって最初の頃は授業についていけなくて結構苦労してました。
なんかその乗り越え方ってどういう風にされてたんですか？
なんか最初はそもそも結構聞き取れないとかあったので、教授に授業終わりに聞きに行ったりだとか、授業録音させてもらって、この現地の友達とかにこれなんて言ってるか分かるって言って教えてもらったりしてました。
すごいですね。
はい、
教授に質問しに行くのとかも、まあ、日本だったらできたりとか、まあ、しなくてもいいやって思っちゃう部分もあったりすると思うんですけど、そこに踏み込んでいくってすごい勇気のいることなんじゃないかなって思いました。
でも本当に教授どの方もすっごい優しくて、
そうなんですね。
そうなんです、なんかもう会ったことないぐらいこんな優しい教授いるんだって感じでした。
なんかそういう風に優しい方だとこっちも質問して一生懸命学ぼうっていう気持ちになりますもんね。
はい、
はい、その逆に留学していてこう楽しかったエピソードとかって何かありますか？
もうなんか毎日最初はやっぱ大変だったんですけど、そこからはある程度慣れてからは日常というかその毎日が楽しくて、こう遊び夜友達とちょっと遊びに行ったりとか、休日遊んだり、ルームメイトと夜 まで喋ってたりとか、そういうのが楽しかった
ね。あ、いいですよね普段の生活も全てこう慣れてくると楽しくなりますもんね。
はい、
うん、確かにルームメイトと喋ってた時間は私もすごく楽しかったなって思いました、うん、なんかその学校以外とか、まあ、学校でも大丈夫なんですけど、はい、何かこう取り組まれていた活動とかってあったりされますとか。
学校外では取り組んでなかったんですけど、
うんうん、
あのその留学生とかと現地のアメリカ人とのみんなのコミュニティ、国際交流コミュニティみたいなのがあって、そこには参加していました。
そうだったんですね、
はい、
その国際交流とかって実際何をされてたんですか。
なんかハロウィンでみんなでイベントやったり、
うんうんうんうん、
ちょっと近くの公園で遊んだりとかスポーツしたりって感じですね。
いいですね、
はい、
なんかそこで結構交流の輪が広がりそうですもんね。
そうですね、友達も増えました。
うん、そうですね、
はい、
では最後に、すでに社会に出られて活躍されているひなこさんですが、これからの目標を聞かせていただき、このポッドキャストを締めようと思います。ではひなこさん、お願いします。
はい、私は7月に会社に入社したところで、まだ細かい配属は出てないんですけど、今はやっぱり仕事を頑張りたいなっていう気持ちが一番強いです。でやっぱり手抜いちゃうとどんどん楽しくなくなっちゃうけど、ちゃんと、なんていうんですか、ちゃんと全部の力を全力で頑張ったら楽しくなってくるなっていうふうに自分は考えてるので、最初からこう全力で仕事に取り組みたいなって思ってます。
ありがとうございます。
はい、
すごくこれからさらに活躍されるひなこさんがすごい楽しみだなって思いましたではひなこさん、本日は貴重なお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストでは学びのコンテンツとして一つ英単語を紹介させていただきます。このコンテンツではゲストが大事にしているイングリッシュワードを一つ紹介します。ではひなこさんが大事にしているイングリッシュワードは何ですか。
はい、私が大事にしているイングリッシュワードはハピネスです。
ありがとうございます。では日本語の意味をお伺いしてもよろしいですか。
はい、幸せという意味です。
はい、ではその単語を使った例文をお願いします。
はい、Happiness is not something you gain, it's something you realize. はい、
はい、ありがとうございます。ではその文章の意味とその選んだ理由をお伺いしてもよろしいですか。
はい、意味としては幸せは得るものではなく気づくものという意味です。で、私がこのフレーズを選んだ理由として、私はなるべくこう人生を考えた時に一番幸せでいたいなっていう風に考えていて、でも同じこの環境に置かれても全く同じ環境でもそれを幸せって感じる人とそれでも幸せじゃないなって思う人はいると思うんですけど、だからなんかこの環境になったらとかこういうことができるようになったら幸せになるんじゃなくて、自分がその状況をどう捉えるかでその幸せと思えるっていう風に自分は思っているので、その幸せに生きるためにはこの今の環境とかに感謝しながらこう気づけていけたらいいなって思ってます。
ありがとうございます。すごく素敵な理由だったので、はい、私もこう今の状況をすごく幸せと感じてこう進んでいきたいなって思いました。ひなこさん、本日は貴重なお時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。Instagram からも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールから English Innovators をフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST、EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。